クター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都御池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間、京都御池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話をいただいて、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマなんですけど、
はい、
ちょっと僕そうかなと思ったんですけど、うん、あなたの脳疲れてませんっていうテーマなんですよね、
うん、そうなんですよ、いきなり質問からだったんですけど、はい、あなたの脳疲れてませんかと、うん、竹内さんどうですかね。
結構なんかいろんな部分使ってるから、うん、僕はなんか使えば使うほど脳ってトレーニングされていいのかなと思ってたんですけど、うん、実際ちょっとなんか思考能力がちょっと今落ちてんのちゃうかなっていうか、うん、なんか集中して考えられへん時もあります。疲れが溜まってくると、
例えばですね、山を登ったり、はい、ランニングしたりですね、長距離歩いたり、何でもいいんですけども、はい、体を動かすと、その足とか腕の筋肉疲労ですね、いわゆる筋肉痛ってやつですけど、はい、感じることあると思うんですよね。そういう考え方でいくと、もちろんなんですけど、脳も使えば使うほど、やっぱ疲れてるんですよね。で、足や腕の筋肉疲労と、同じで、その使いすぎるとですね、その前は使い痛みっていうか、障害が出てくることになります。これを脳疲労というふうに呼んでるんですけども、足とか腕の筋肉痛って分かりやすいと思うんですよね。痛いなって感じると思うんで、ただ脳の疲労って実は分かりにくかったりしますし、様々な症状として、出てたりするんですね。だから余計にややこしくなるんですね。脳ってその非常に特殊な臓器ではあるので、足や腕の筋肉痛のようにその脳の疲労っていうのを簡単に説明するっていうのはちょっと難しいんですけども、ごく簡単に噛み砕いて言いますと、僕らの脳っていうのは本能ですね、あと理性、自律神経ですね、この大きな3つを司る部分があって、それぞれがいいバランスでこ うまく調整し合って、次々入ってくる情報を処理してるんですけども、それがそのいわゆるキャパオーバーって言われる状態ですね。そういう状態になってくると、それぞれがこう絡み合うような形で、脳の動きが鈍くなってくると。ひょっとしたら、竹内さんそういう状況なのかもしれないんですけど、例え話で言うと、そのパソコンで仕事をやろうと思って一気にこうクリックしまくってですね、いろんなことしすぎると、処理量が多すぎて、知らん間にその考え中のマークの砂時計ですね。出てきても動かなくなっちゃう。
フリーズ状態、ね。
フリーズってやつですね。そういうふうにやってしまう。そんなイメージかなと思いますね。
なるほど。その、脳疲労に至る原因っていうのは何なんですか？
そうですね。今、特に言われてるのは、主たる原因としては、ストレスとか、情報過多ですね、情報が多すぎるってことですね。特にその現代社会って動き続けててですね、もう休むこと知らない、ストレスフルな社会なので、特にその今回コロナのこともあったりとかしてですね、社会不安とかもすごく大きいですし、次から次へとしないといけないことが、出てきて休む暇がないですよね。
確かに。
で、スマートフォンとか、まさにそうかなと思うんですけど、持ってればですね、次から次へと、いいものも悪いものもそうなんですけど、とにかく様々な情報を、僕らが望んでなくても目の前に出してくれるっていうかですね。
そうですね。
そんな状況かなっていうふうに思うんですよね。なので、例えばですけど、その朝起きて、まずその今日の天気どうかなってこう外を見てる人がどれぐらいいるかっていうとこなんですよね。でひょっとしたらほとんどの人って起きたらまずスマートフォンチェックしてるんちゃうかなって思うんですよ。で例えば今日の気温どうかな、今日あったかいんかな、寒いんかな、そんな体感温度とか確認せずにですね、スマートフォンで今日何度みたいなのを見てる方って、結構多いんじゃないかなと思うんですけど、
今何度かなもう分かりますからね。
そうですよね、だからもちろんそれってそれぞれのライフスタイルなんで、それを決して否定するものではないんですけども、もし何か体調が優れないとか、何かそのこれから言うようなその何か症状があるようであれば、こういう本当ちっちゃなことかもしれませんけれども、それ毎日のことなんで、そういった少し変えていって、毎日を過ごしてみるだけでも、何か変わっていく可能性はあるのかなって思ってますね。
最近あるのが、スマホでニュース読んでますやん。
はい。
で、ニュース読んで、パッと振り返った時に、さっきニュース読んでたけど、
何のニュースやったっけって思い出せへんことがあるんですよ。
ありますよね。
だからすごい無意識で情報をずっと入れてってんねんけど、うんうんうん、頭に定着してないっていう。
うんうんうん、そうですね、うん。だから多分情報がどんどん入っては出て入っては出てね、うん、もう素通りしてるだけなのかもしれないですね。ね、
だそんなその脳が疲労しているっていう状態っていうのは、どうやったら気づくことができるんですか？
うん、そうですね。脳って、まあ、例えば電化製品みたいにこう電池メーターみたいなのついてて、どんどん減ってますみたいな、そんな分かればいいんですけど、うんうん、もちろんそういうことはないので、やはりその自分で自分の体調をこう振り返ってみて、その気づく努力をしていく必要っていうのはあるかなと思います。うん、で、まあ、症状として出やすいって言われているのは、まずは味覚の低下ですね。うん、味覚の低下っていうと、ちょっと言葉、硬いんですけども、うん、まあ、簡単に言うと、まあ、普段食べてないような、その塩辛いもやたらと食べてたりとかですね。まあ、例えば、甘いものを過食しちゃうとかですね。まあ、そういったものですよね。うん、まあ、それをまあ味覚の低下という言葉で、一応まとめてはいるんですけども、まあ、そういったものとか、まあ、先出た過食ですよね、うん。食べ過ぎる。あとは眠れない。うん、不眠ですよね。眠れないだけじゃなくて、何か夜中目が覚めてしまうとかですね。はいはい、あとは便秘って言われるような、まあ、うん、一見脳とは少し関係のなさそうな、そういった様々な症状ですね。まあ、それで自覚できる場合もあります。
そうか。
はい。で、まあ、自己診断のチェックリストみたいなのもあって、はい、まあ、うちのクリニックも置いてたり、まあ、インターネット上にも落ちてますんで、まあ、一度確認をしてみて、まあ、ご自身がどういう状況にあるのかっていうのは、見てみるといいかもしれません。はい、まあ、先ほど言った、その、睡眠障害ですよね、うん。眠れないっていうことの項目、あと食事に関する項目、うん、あと便秘とかですね。まあ、そういった項目以外にも、まあ、例えば、寝ても寝ても疲れが取れないとか、こういう人って結構多いと思うんですけど、まあ、そういったところ、あと先ほど竹内さんがおっしゃってた、その作業に集中できない、うん、そういったような項目、あとは何か知らないけど、こうイライラするとか、不安に感じるとか、まあ、気分が沈む、まあ、そういったメンタルに関する質問ですね。うん、
はい、
そういったものも含まれてます。うん、で、まあ、いわゆるこの、まあ、未病の状態であるうちは、忙しい中にいるとこれ気づかないんですよね。
流れていってしまうからね。
流れていってしまうんですよね。うん、気づきにくいんですけれども、はいはい、気づかずにそのままの生活スタイルをこう続けて無理をしていくとですね、うん、もう体の変調がどんどん出てきて、まあ、いわゆる病気ですね。うん、未病の状態からこう病気の方向に向かっていってしまって、うんうん、いわゆる大病ですね。はい、例えば、まあ、うつ病であったり、うん、まあ、認知症であったり、まあ、そういった形として、まあ、出てくると。はい、なので、まあ、その、大病になる前にですね、うん、まずこういった、その脳疲労っていう概念を、まあ、まずは知っていただいて、うん、まずはそのスタート地点に立つことをですね、うんうん、つまり、ご自身の状態をちゃんと認識してもらって、まあ、生活におけるそのアクセルとブレーキですよね、うん、そこの辺のこの使い方っていうか、うん、まあ、その状況状況によって違うと思うんですけども、まあ、うまく使ってほしいなっていうふうには思いますね。
だから、お勉強をして、知識をたくさん頭に、うんうん、抱え込むっていうのは多分脳を鍛える方のいい脳の運動やと思うけど、それがストレスとか、それからもうスマホばっかりいじってるとかパソコンばっかりいじってると、本来自分の中にあったその研ぎ澄まされてたものがどんどんどんどんそういうルーティーンの方に持っていかれて、知らん間に体調悪なってたり、うん、脳が疲れてることがありますよっていうことですね。
そうですね。本当に気づかないですよね。またもちろん人生なので、アクセルを踏まないかん時期ってあると思うんですけど、ただまあ、そんな時こそ、まあ、しっかり客観的に自分を見るっていうのは大事だと思いますね。うんうん、
その、例えばね、ちょっと、なかなか睡眠が取れないという方、うん、睡眠取るためには、その、睡眠導入剤とか、使うっていうのは、うんうんうん、どうなんですか？
まあ、ありますよね。うん、まあ、不眠症とか、いわゆるうつ状態の方ですよね。はい、その睡眠導入剤、まあ、使用されてる方多くいらっしゃると思うんですよね。うん、で、まあ、これに関してはまあ賛否両論いろいろあって、まあ、様々な研究もされて、臨床研究ですね、うん、されていて、まあ、一定の見解には落ち着いてないっていうのが現状かなと思うんですね。あ、で、まあ、認知機能の低下の、まあ、要は長期内服することで、うん、まあ、長期的には認知機能の低下につながってるんじゃないか、それがリスクになるんじゃないかっていうふうな報告もあったりするんですけども、うん、はい、まあ、それが明確なじゃエビデンスなのかって言われると、うん、ちょっとはっきりしていないところもあるので、まあ、その真偽を正確に言い当てることってちょっと難しいんですけれども、はい、まあ、ただいずれにしてもまあ飲まなくていいもの、不要なものっていうのも摂取しない方がいいっていうのはもう当たり前だと思うんですけど、はいはい、まあ、僕の個人的な考え方ですね、うん、なので、うん、今回の話で言うと、その不眠症の背景にこの脳疲労っ ていうのがもしあるんだとすれば、まあ、違ったアプローチっていうのもちょっと可能なのかなっていうふうには考えています。
そうかそうか。
まあ、先ほど言った生活スタイルの変化、うん、変更ですよね。これ最もすぐできますし、はい、一番最初にすべきことだと思うんですけども、まあ、それ以外の選択肢として、うん、まあ、天然成分のプラズマローゲンって言われるこうサプリメントとかあったりするんですけども、はいはい、まあ、これについてはまあサプリメントっていっぱいあるので、賛否両論いろいろあるんですけれども、まあ、これに関しては九州大学の、うん、まあ、いわゆる脳神経内科って言われる、まあ、いわゆる神経系の専門の先生ですね、
はい、
が中心になって、まあ、進めておられて、まあ、学術的にも人を対象にした臨床研究を組んでですね、認知機能の改善、睡眠障害の改善ですね、はい、まあ、こういったデータも出しておられます。
データ出てるんですね。
そうなんですよね。で、今年もまあ論文もすでに出されていて、
はい、
その過去そういったまあプラズマローゲンを使った臨床試験の知見などをこうまとめてですね、アルツハイマー病のまあ、新たなその発症の仮説ですね、うん、どういうメカニズムでアルツハイマー病が発症しているのかっていうふうな、そういった新たな仮説とかも提唱されたり、かなり学術的に進めておられるので、まあ、当院でもまあこれに関しては取り扱っていて、うん、まあ、適用となりそうな患者様にはお勧めをしています。
プラズマローゲン、
ね、そうですね、はい、まあ、以前ラジオでちょっとお話しさせてもらった MCI ってですね、はい、ちょっと覚えておられるかわからないんですけど、うんうん、軽度認知障害ですね、はい、要は認知、本格的な認知症になる手前の段階ですけれども、うん、の患者さんにも、まあ、いい効果出してくれるんじゃないかなと、まあ、データ的にもそうなので、まあ、実際うちでも、複数患者様使っていただいてますけれども、はい、まあ、確かにいい感触ではあります。結構ご家族様からも、こういう状況の変化があったとか結構聞くので、うんうん、まあ、一つ試してみる選択肢にはなるのかなと思いますね。
覚えとこう、プラズマローゲン。
はい。はい、で、まあ、まあ、スマートフォンとか PC これむちゃくちゃ便利で、まあ、僕ももちろん使ってますし、皆さんほとんど使ってると思うんですけれども、ただ、まあ、自分の人生ってその自分の周りの人たちとか、まあ、自然とかに囲まれる形で存在してて、まあ、スマートフォンの中にはないんだっていうことは、うん、やっぱちょっと改めて思ってもらって、うん、この脳疲労ですよね、日々の溜まっていく脳疲労を、まあ、ちょっとでも軽減するために、まあ明日朝起きたらスマートフォン見るんじゃなくてちょっと外の天気と、
うん、
まあ、気温ですよね、
はい、
体感温度ね、うん、ちょっと感じてもらうのがいいのかなっていうのは思います。
これ
まあ
おすすめできるかな。
難しいですよね。習慣って変えるの難しいんですよね。
まず今何時かなって確認するのからすると思いますからね
そうですね、うん、確かにね。
ほんで目覚まし時計もスマホやし、
なるほど。
ほんでまず LINE とか連絡入ってないかなみたいなまず見ますから、
そうですよ、ね、
ちょっとそれ置いといて、ちょっと外出てみようというところで、
そうですね、まあ、空見てもらうのかなりいいと思いますけど ね、うん、
なるほどね、
もし症状ある方はですね、
はい、
特に、はい、
そうですね。さあ、このコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですが、今日ご紹介いただく食材何でしょうか。はい、
ホタテです。
ホタテ。
はい。ホタテなんで選んだか一応理由があるんですけども。
美味しいですよ。
そうなんですよ。
うん、
ね、ホタテって一応旬って2月3月と7月の2回あるって言われてるんですけど、うん、まあちょっと今の時期旬とはちょっとずれるんですけども、はい、さっき先ほどからお話したその脳疲労ですよね、
うん。
改善する可能性の高い天然成分のそのプラズマローゲンっていうのが含まれているのがまあこのホタテなんですよね。そうなんです。
すごいやんホタテ。プラズマローゲン。
そうなんです。実はその。というよりもそのプラズマローゲンのサプリメントっていうのはこのホタテからまあ抽出して作られてるんで、
はい、
なのでまあ今日ちょっと出してみました。まあ、ホタテってね、調理するのちょっと難しいかと思います。うちはサラダにそのままボンと乗って出てくること多いんですけど、
はい、
油と調理するとその吸収率上がるって言われてるんで、うんうん、まあホタテとアスパラガスのバターソテーと
か、ね、美味しいよ。
ちょっと美味しいですよね。
簡単やし。
簡単ですしね。まあ楽でいいかなっていうふうに思いますね。うん、
はい、
まあ脳疲労の改善のためですね。まあ、今日、まあ、ぜひホタテ食べてもらって、明日は外に出てください、うん、
はい。
朝はね。
朝はね。
はい。まあ、それちょっとお勧めしたいなと思います、ね。
ああ、いうこと教えてもらいましたね。うん、はい、そうか、プラズマローゲンは、ホタテから抽出して作ってるということで、
そうですね。
ちょっとホタテに対する見方が、
ちょっと
今日はちょっと変わりましたね。はい。ホタテとアスパラガスのバターソテー食べたいな、はい、
ね、美味しいですよね。
はい、はい、どうもありがとうございました。これからも健康に関するお話や先進医療のお話などを毎回伺っていきたいと思っております。今日のお話を聞いてみて気になったことや何かご相談ございましたら、一度クリニックへお越しいただければと思います。お問い合わせは 075-252-0000 0252-275-2252 番までお願いします。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 御池ビル8階山屋さんの西隣になりますね。この時間は京都御池メディカルクリニックの村西博美院長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
病気になりにくい心と体を作る、京都御池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都御池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。